はい、今日は創世記一章の二節から五節に急に変更しましたですね。で、先週は神様は天地を作ってくれたんよとか、そこには何とかがあったんよって、何があったか覚えてる？神様って適当に気が向くままにいい加減に作ったんかな。
天地、
天地を作ったんやけど、天地を作った時に丸々を使ってじゃないな、丸々の中で作ったんだよ。なんだかわかる？闇じゃないな。神様ってもう適当に何も考えんでって作ったと思うか。出てきましたね、だんだんね。重い、神様は思いをちゃんと持っていた。別な言葉で言うと何？思いってどういうことか。
考え、
今日計画。大きいこと言ってよ、あんた。もったいない、せっかく大人にから何で嫌だよそれ。嫌だ。はい、神様いた。計画を持って、このクリップボードの角、皆さん痛いです。気をつけてくださいね。いやいや、あんたのせいじゃない。俺今どっちかって俺が足動かしたんで大丈夫ですよ。何？計画を持って作ったんですよっていう話をしました。だから俺たち人間もその中で作られたっていうことは、俺たち人間にも生きるための計画があるんだよっていう話をした。さあ、今日からはその作られた時の、具体的なところをちょこっとずつ見ていこうかなと思うんだけど、まず今日みんなに知ってほしいこと、いくつかあります。聖書からわかることいくつかあります。まず神様が何かを作る前の状態、これちょっと知っとこうやっていうことね。神様が作る前の状態どうだったかってかいうことなんだけど、2節を見るとどんな状態やったって書いてあった。
形も定まらず、
はあ、
闇の中で見せ
る。はい、ほいで
本当
に霊を置いて、
はい、 OK。 今いろいろ出てきました。形が定まらない。カズは混沌って言ってくれましたけどね。はい、形が定まらないで思い出すのがスライムですね。スライム形ないやろ、ね、あのドラクエのやつはちょっと可愛すぎて、あんな丸っこく綺麗になってるスライムだったらあんまりスライムっていう感じじゃなくてもっと可愛いんだけど、形がない、うにゃうにゃうにゃってした状態。そして闇っていうことは真っ暗系やんね。そしてあと水があった、やっぱりスライムか。そしてその上を、何が最後何言ってた？ジェシカ、
霊
ね、神様の霊がその上を覆っていたっていうふうに書いてあるんですよ。だから言ったように混沌、つまり何の計画性もない世界、そして光がない世界、それから、水はある、
べ
ちょべちょな世界よね。でもそこにはどうも命のようなものはあんまりないみたいよね。ただ面白いのは、その上を、あるいはその一番外側を神様の霊が覆っていたっていうことが書いてあるんですよ、わざわざ。でここで分かるのはいくつかあるんだけど、神様の霊がもうすでにそこにおったっちことやね。神様の霊って何、みんな何か分かる？そう、大きい声で言ってよ、でかい声で。精霊とか横からこっそり聞こえてくるんですけど、精霊のことやろね。精霊ってさ、普通いつお祝いするの？なんか精霊があの下ってきたよってお祝いする日があるやん。あれそうよね、ペンテコステやね。ペンテコステって何月頃か分かる？大体全部やで、いつか当たる。大体5月ぐらいなんですよね。でその時に聖霊が下ってきたよってお祝いをするので、勘違いしてしまうと聖霊はそれまでおらんやったって思ってしまうね。そやけど、用途聖書を見ていくとですよ、なんとここですでに神様の霊が全てを覆っていたって書いてあるよ。すごかろうが。でしかも神様の霊が適当にどっかその辺ひょろひょろ覆ったっちゅんじゃなくて、全部を覆っとったっち、つまり包んどったっちゅうことはよ、どういうことかって言ったら、神様がものを、なんかこの世界を作る前から全ては神様の手の中にあったよって、全部が神様のコントロールの中にあったんですよっていうことを 言いたい。しかもここで使われている言葉がすごいのが、あのみんなさ、鳥が卵を産んでさ、でその卵を温めるの見たことある？
ない。
ないか。
はい。
卵産んでね、親鳥はどうするかって言ったら、羽の下にその卵を入れるんよ。そしたら抜くやろ。でその抜くい状態でずーっと卵を温めていくと、その卵の中で赤ちゃん鳥、まあヒナっていうね、普通はヒナが育っていって、まあ、もちろん有精卵ね、でそれヒナが育っていって、そして時が来たら内側からコンコンコンってしてきて、でだんだんパリパリって割れて、でヒナ鳥が生まれるんですよ。でそういうあの羽の下に卵をこうずっと抱いて温めてあげるような包み方、そういう言葉が実はここに使われてる。だから神様はね、適当にこうなんかこう折ったんじゃなくて、なんかもう無味乾燥な無感情な無表情な、なんかもう機械みたいな感じで折ったんじゃなくて、もう最初からね、全てをもうあのお母さん鳥が羽の下にこう優しくね、大事に愛情を込めて包んで持ってあげるみたいに包んであったって書いてある。これすごいでしょ。だからね、神様ってね、もともと愛なんですよ。神は愛なりとか、よく教会に行ったらほらすごい墨の字で書いてあるよね、習字でね、神は愛なりって言いたくなるよね、あれ見たらね。でもともと神様って愛なんですよって聖書に書いてあるけど、本当に最初の時からそうなんだっていうのがここを見たらわかる。これなかなかすごいことですね。今いろいろ言ったよね、最初から神様の霊、聖霊がおったということ、そしてその聖霊が全てを包んでいた、つまりそれは神様のコントロールの中にあったんだっていうことね。そして最後にそれは、ただ冷たい適当に物質的に包んでたんじゃなくて、そこには優しい感情があって、愛情があって、いたわる気持ちがあって、そういう中で包まれてたんだっていうことが今分かりました。それが一つ目で、3節を見るとまず最初にできたのは何だ？
光、
oh, yeah. 光がまずできました。でこれどうやって作った神様？
言葉で
言ってできたよ。俺たち言葉で言ったらなんかできる？
できない。
ねえ、これ空中にちょっとピザ出てきてとか言ったらピザが手の上にブンって出てくる。できんね。でもこの神様はそういうことができるんです。言ったら、つまり神様の言葉っていうのは言ったらその通りになるってこと、それだけの力を持っとるってこと。だから何にもない暗闇しかなかったところにいきなり光を差してきなさいって、光を出てこいって言ったらよ、光が出てきたっていうよ。すごいやろ。だから神様の言葉にはそういう力があるっていうのをみんな知っとった方がいいよね。だからこれどういうことかというと、神様が言ったことは絶対その通りになるっていうこと。
俺その一言で太陽ができちゃった。
太陽ではないよね、この時は。太陽は実は4日目にできたんですよ。だからこの時の光っていうのはどういう光やったんかなって俺正直思うんだけど、でも世界中を照らすほどの光やったのは間違いないよね。そう。だからそれがすごい面白くて、不思議なんだけど、まあ、とにかくね、光をあれって言ったら光があったって書いてある。これ分かりやすいね、聖書って。すごいはっきりしてるよね。で、そんな風に神様の言葉である聖書を読むときは、あ、神様がこう言ったってことは絶対こうなるんやんっていうのを信じていいんだっていうことです。ね。これ本当にそうなるんやろかとか。ね。また後で5分前になったらいきなり LINE が来て、あ、やっぱ今日これんくなったっけ、ごめんって言って、可愛いスタンプが来て、そんなんなるんかな、いや、違うっていうこと。そうじゃなくて、神様言ったことは本当ですよ。そうなるんですよ、ね、絶対なるよっていうことが、ここでも分かる。他にもいろいろ分かるけどね、それから何にもないとこから何かを作り出すことができますよとかいうのもそうよね。人間が何かを作るときは絶対材料がいります、ね、ご飯を作るならレシピがいります、ね、レシピなくても何十年もやってる人は頭で考えて、これとこれとこれでこのぐらい味付けしたらこんなになるなって分かる。でも材料がいります、絶対いります。家を建てる時も材料がいります。何もないのにいきなり、こうやって手でポーズをしてふわっとか言った家ができるって、できない。そんなのはね、材料を持ってきてそれを組み立てて作る。 何をするにも材料がいります。でも神様は材料なしで思った通りのことを言葉にすればそれで全部が実現するっていうこと。すごいよねこれ。かなりすごい神様ですね。だから俺たちね、神様っていう言葉今結構使うでしょ。大丈夫か、神ってすぐ言うでしょね。 LINE のスタンプにもちょこちょこ出てきてますね。この間すげえっていうのを表すのに神って書いてあるね。でそういうのを言うときに俺たちよく気をつけた方がいいね。なんでかっていうと、神様って本当に呼べるのはこの聖書が言うより本当の神様しかおらんわけや。だからその神様の名前を勝手に使ってね、好き勝手にやるっていうのはちょっと気をつけとった方がいいなというふうにいつも俺は思うんですよね。でまあ、そういうのもね考えながら聖書をね読んでいったらいいかなと思うんだけど、で最後ねもう一つだけ今日シェアしたかった。面白いなと思ったのが、神様が光を作った後にこの世界どうなったかっていうと、光を作ったんだけどまた闇が来たって書いてある。気づいた？これ昼になったんだけどまた夜になったって書いてあるよね、神様は光を作りました、はい、全てがいつもバリバリ明るくてビッカビカのキャンピキャンピでもう全部が真っ白な世界になりましたよとさ、で終わりじゃないやろ。面白くない？これすごい面白いなと思ったんですよ。でなんで神様は光をせっかく作るんならもう光がずっと輝きっぱなしの明るい世界にせんやったんかなって思った。でもね、神様がしたのはそういう世界じゃないんですよ。神様が作りたかったのは光が輝いている時もあれば光が輝いてない時もある世界を作りたかった。それを見て神様は、お、ようできとうって言ったんでしょ。だから神様はこの通り作りたかったっていうことや。もしこれがダメやったんだら、あ、ちょっとこれ失敗したわ、わしもたとか言ってやり直すはずやん。だけどそうやなかったっていうことは、光と闇っていうのがちゃんとある世界を作りたかったんですよということ。で、このパターンは結構これからずっと出てきます。神様はね、2つで1つになるものをいっぱい作りました。今日は光と闇っていうこの反対なんだけど、2つないと困るものができた。光ってね、みんな、あ、明るいって、電気ついて明るいとか、日が昇って明るいって言うけど、あれなんで明るいかと思う？なんで明るいと思うか？暗さを知っとけ。大きい声で言ってくれました。イエイ。それで、暗さを知っとるから、暗くなくなった時に、あ、明るいって言えるんやろ。ね？すごいやろ？だから、光っていうのを知るためには、光がない状態を知ってる方が、よう分かるよね。もし光しかない状態、闇なんかない状態で、いいですね、光がいつもあって明るいですねって言ったって、はあって、あんた何よと、これが普通やろって言って、全然それ分からんよね。面白いんですよ。だからこれね、光がよし、いいで、闇が悪とかそういうことではなくて、光と闇っていうのがちゃんと時間周期で繰り返すことによってこの世界が成立するっていう世界を神様は作ってるんだってね。すごい面白いです。だからね、この辺のことも頭に置きながら創世記これから見ていったらいいんじゃないかな。これからですね、空と海とか、これもペアよね。それから水と陸地、海と陸地、これもペアよね。そんな風にいろんなのが出てくるんで、よかったらね、ちょっと早く知りたいなと思う人はこの創世記一章全部読んでみてください。そげんないけんね、31節ぐらいしかないけ、もうそもそもサラサラサラって読めると思う。なので、ぜひ読んでみたいと思うんだけど、このペアでできてる、ペアで成り立ってるっていうことがね、かなり聖書の、いろんな事柄のこう一番土台中かな、下のところに流れてます。なのでこれからも楽しみにしていってください。で今日はね、そういう神様を俺たちは神様って呼んでるんだ、ね、聖書はそういうすごい神様のことを伝えてくれてるんだっていうことね。そして最後にね、もうそういう神様がみんな一人一人と関わりを持って、つながりを持って ね、暮らしていきたいって思ってるんだっていうことを覚えながらね、この夏休みね、残りもね過ごしていけたらと思います。ということで今日はここまでで終わりです。最後お祈りをします。俺たちを計画しデザインしそして作ってくれた天のお父さん、今日は、また創世記の最初のたった何節かのところから、いろんなことが分かりました。本当に、すごいです。もう想像すら追いつかないようなそんなすごい神様がここに、描かれています。俺たちが信じている神様、いつも声を上げて賛美を通して歌を歌って賛美をしているあの神様はこんな神様です。この神様のことをもっと知っていくことができるよう助けてください。神様のことを知れば自分がどんな風に作られて、どんな風に生かされて、そしてどんな風に見てもらっているかっていうことがよく分かってきます。それを知って本当の自分の素晴らしさも知ることができるように、そしてそのことを通してまたこの神様作り主の素晴らしさを、褒めたたえまくって生きていくことができるように助けてください。今日いろんなことを聖書から読みました。その中にあって本当にこんなすごい神様は一人しかいません。他にどんなに名前、神って名前がつくものがあっても本当の神様はこの一人です。この神様をますます知って、そして見て聞いて触って味わって、そして毎日生きていくことができるように俺たち助けてください。この時間を心からありがとうございます。これからの毎日も暑かったり台風が来たりするかもしれませんけど、いつもこの神様に頼って、元気に過ごしていくことができますように、このお祈りを心からの感謝を込めてイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとう。